こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年7月21日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、冷媒なしで冷却、次世代ペルチェ冷却。二つ目のニュースは、ストライの変更、ファイルは非公開に OpenBSD。三つ目のニュースは、目を痛めるレーザーを使わずに新しい色を作り出す。四つ目のニュースは、Subreply、オープンソースのテキストのみのソーシャルネットワーク。五つ目のニュースは、2025年夏の LLM を使ったコーディング、アップデートです。今日のニュースは、私たちの生活や開発にどんな影響を与えるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。最初のニュースです。冷媒なしで冷却、次世代ペルチェ冷却。サムスンがジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所と共同で次世代ペルチェ冷却技術に関する論文を発表しました。これはナノテクノロジーを使い、冷媒を使わずに高い効率で冷却できる薄膜半導体ペルチェデバイスを開発したというニュースです。従来の冷蔵庫は冷媒ガスを圧縮、蒸発させて冷却しますが、この方法には環境への懸念や消費電力の削減が難しいという課題があります。ペルチェ冷却は電気を流すことで熱を移動させる半導体ベースの技術で、より精密な温度制御が可能です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい、あるユーザーは、ペルチェ素子の効率問題が解決されたのか？と疑問を呈しています。これに対し別のユーザーは、75% 効率が向上したと主張している。コンプレッサーより優れているかは疑問だが、コンプレッサーが非効率になるような少しの冷却だけが必要なニッチには良いかもしれないと述べています。また、静音冷蔵庫への応用を期待する声や、自作 PC でペルチェ冷却を使っていた頃を懐かしむコメントもありました。
次のニュースです。State.io の変更 OPSDD。OpenBSD で State.io サイライブラリのファイル型が非公開になったというニュースです。ファイル型は C 言語でファイル入出力を扱う際に使われる構造体ですが、その内部構造が隠蔽されました。これにより、ファイル構造体の内部に直接アクセスするプログラムはコンパイルできなくなります。これはライブラリの安定性を高め、将来的な変更を容易にするための措置です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーはファイル型を非公開にすると STEIN、STDOUT、STDARE がどう変わるかが気になるとコメントしています。また別のユーザーは FreeBSD もファイル型を非公開にしようとしたが結局元に戻ったという情報を共有しています。さらにファイの内部構造に依存するのは悪い習慣ではないかという意見もありました。
次のニュースです。目を痛めるレーザーを使わずに新しい色を作り出す。網膜の集体細胞をレーザーで選択的に刺激することで、これまで見たことのない色を体験できるという研究が発表されました。この記事では、レーザーを使わずに特定の色を飽和させることで同様の効果を得られる錯視を紹介しています。例えば、青緑色の背景に赤い円を表示し、その円を徐々に縮小させることで、非常に鮮やかな青緑色を錯覚させるコストができます。これは赤い円が赤色に反応する L 錐体を飽和させ、緑色に反応する M 錐体だけが活性化されるためと考えられています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、円の輪郭が輝くオーラのように見え、魔法のような体験だとコメントしています。また別のユーザーは、四股角以上の人にも効果があるのかという疑問を投影しています。さらに、水が透明なのは可視光の狭い範囲だけなので、生物がその範囲に感度を進化させたのは興味深いというコメントもありました。
次のニュースです。Subreply オープンソースのテキストのみのソーシャルネットワーク。Subreply はテキストのみのオープンソースのソーシャルネットワークです。 画像や動画などのメディアを一切使わず、テキストによるコミュニケーションに特化しています。これは初期のインターネットのようなシンプル追求したもので、リソースの消費を抑え、高速な動作を実現することを目的としています。サブリプライは GitHub で公開されており、誰でも自由に利用、変更、配布することができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、画像があった方がエンゲージメントが高まるという意見を述べています。また別のユーザーは、テキストのみのソーシャルネットワークは、昔のレディットを思い出すとコメントしています。さらに、要件を特定のライブラリのバージョンに固定した方が良いという技術的なアドバイスもありました。
最後のニュースです。2025年夏の LLM を使ったコーディングアップデート。大規模言語モデル、LLM を使ったコーディングに関する記事です。Gemini 2.5 Pro や Claude Opus 4などの最先端 LLM は、プログラマーの能力を拡張し、増幅することができます。LLM を使うことで、コードのバグを早期に発見したり、アイデアを迅速に試したり、専門知識のない分野のコードを書いたりすることができます。ただし、LLM を最大限に活用するには、明確な問題定義と、LLM との対話が重要です。ハッカーニュースのコミュニティでは、どうでしょうか？ジョシュアさん。
はい、あるユーザーは、LLM を使うことで、コードの品質が低下するのではないか、という懸念を表明しています。これに対し、別のユーザーは、LLM は、人間のプログラマーの能力を補完するものであり、完全に置き換えるものではないと反論しています。また、LLM を使うには適切なプロンプトを提供する必要があるという意見もありました。
さて、本日のハッカーボイスでは、次世代ペルチェ冷却技術 OpenBSD の SDDIO 変更、新しい色の錯視、テキストのみのソーシャルネットワーク、そして LLM を使ったコーディングについてご紹介しました。これらのニュースが、私たちの未来をどう変えていくのか、引き続き注目していきましょう。それではまた次回、2025年7月21日のハッカーボイスでした。